ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月18日、岸田総理は総理大臣官邸で拉致被害者ご家族と面会しました。岸田総理は挨拶で次のように述べました。
この度内閣総理大臣に就任いたしました岸田文雄でございます。本日は大変ご多忙の中、こうしてわざわざ官邸に足をお運びいただきましたと、心から感謝申し上げます。私が以前外務大臣を務めていた時代にお会いした横田茂さん、そして有本佳代子さん、お嬢様のめぐみさん、そして恵子さんとの再会を果たすことなく、昨年お亡くなりになりました。その無念の思いを思いますときに、本当に胸の詰まる思いがいたしますし、言葉がありません。心からご冥福をお願い申し上げたいと思います。そして今なお多くの拉致被害者の方々が北朝鮮に取り残されたままであるということにつきまして、改めてここからお詫びを申し上げなければならないと思っています。私の内閣におきましても間違いなく変わりなく、拉致問題は最重要課題であります。私も総理大臣に就任した翌日に、米国バイデン大統領と電話会談を行い、その際に、拉致問題について改めて、理解と協力、これをしっかり求めさせていただき、そしてバイデン大統領の方からも、力強い支持の言葉を、もらいました。そしてその後も中国、ロシア、こういった国のトップとも直接電話会談を行いまして、その際に必ず拉致問題をしっかりと先方に伝え、そして引き継ぎましてもこの理解、そして協力、これを求める次第であります。被害者のご帰国を待ち望んでおられるご家族の皆様の思いをこれからもしっかりと胸に刻み、私自身先頭に立って取り組んでいかなければならないと強い覚悟を持って思いを胸に刻んでおります。すべてのこの拉致被害者の方々の一日も早い帰国実現に向けて、私自身も条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意でありますし、そして何よりも国際情勢を刻々と変化をしています。関係国との連携の中であらゆるチャンスをものにしなければいけないチャンスをこのしっかりと、その掴んで、この直接向き合うことを実現し、そして、拉致被害者の方々の帰国、実現しなければならない、強く 思うところでございます。今日は本当にお忙しい中、わざわざ足をお伺いいただきましたが、こうした思いを改めて申し上げさせていただくとともに、皆様方が長年思っておられること、積年心に感じておられることを改めてお聞かせいただき、このこれからの取り組みにしっかりと、大きなこの、追い風として感じ、努力をさせていただく、こうした機会にさせていただければと思っております。ご協力いただきますことを改めて心からお願い申し上げて、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
次に松野官房長官兼拉致問題担当大臣は挨拶で次の通り述べました。
この度内閣官房長官兼拉致問題担当大臣を拝命いたしました松野博一でございます。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。2002年に5名の拉致被害者の方が発表されて以来、一人の拉致被害者の方のお引き継が実現していないというのは本当にじくじたる思いでございまして、申し訳なく思っております。肉親の帰国を強く求める皆様方の思い、切なる思いをしっかりと胸に刻んで、岸田総理のもと政府一丸となって取り組む、その司令塔としての役目をしっかりと果たしてまいりたいと考えております。すべての拉致被害者の皆さんの一日も早い帰国を実現するために全力で取り組んでまいりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
最後に三宅外務大臣政務官は挨拶で次の通り述べました。
小谷外務大臣政務官を拝命いたしました三宅慎吾でございます。本日はお忙しいところお集まりいただきまして本当にありがとうございます。拉致問題の解決にあたっては国際連携も極めて重要でございます。外務省としても拉致被害者の帰国の実現に向けて国際的な取り組みを推進してきておりますけれども、未だに多くの方々が北朝鮮に取り残されているままであることにいることは痛恨の極みでございます。今後とも米国をはじめとする国際社会の理解と協力を得るよう外務省としても努めてまいります。外務大臣政務官としてすべての拉致被害者の一日も早い帰国のために全力で取り組んでまいります。本日はよろしくお願い申し上げます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
優しいところから、英語の始めは
ABC、
歌の始めはドレミ、
はい、ドレミ
ドレミ、始まりの3つの音です。ドレミ、
はい、ドレミ
ドレミファソラシ。
さあみんなでドレミの歌を歌いましょう。
ドはドーナツのド、レはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ、ソは青い空。
幸せよ、さあ歌いましょう、ランランラン
ゴ
ー。はドーナツのド
レ、
はレモンのレ、
ミ
はみんなのミ、
ファ
はファイトのファ、
ソは青い空、
いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二で勝手に仕上がれをお聞きいただきました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者有本恵子さんへのメッセージをお届けします。有本恵子さんのお父さん有本明弘さんからのメッセージです。このメッセージは2020年10月に収録したものです。
北朝鮮にはな、親子三代のテロ国家やからな、あれは平和な国家になることをこの三代目のトップに言いたいの。でないとあの国は、いずれはこのままでは長続きせえへんと思っている。世界の悪い政治をしたとこは大概三代目で潰れてまんよんねんからな。これはもう世界の流れと昔からの もうそういうしきたりになっとんねん。だから北朝鮮も三代目も三代目でとにかく平和な国に 生まれ変わるように考えるわけや。それは稽古の親が言うとこと、そんな言ってくれたら稽古は僕におる。それも分かった、日本の国はもう分かった答えからな。それを北朝鮮のドーンとトップにバーンと入るように三代目がな、そんな悪政法をしとったらいかん。私はそういうふうに呼んどんだ。これ
故郷の風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011-8133-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は 拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは 9470kHz など、深夜2時からは 6110kHz、 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは 5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。